清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。食糧難が続く中、松村の農地改革が始まった。その内容は、地主の土地を小作人に一部開放し、自作農を創設するというものだった。国会では、地主たちの勢力をバックにする議員たちの反対が渦巻いていた。その中で重原首相は松村を助けた。町田忠次が励ましてくれた。松村は国会で改正法律案の提案理由を説明した。国の将来を憂え、古い封建制度を打破して人間が人間らしく生きる道を説いた。日本の農業の基礎を固めるにはこの方法が最も穏健着実な方法であります。彼の心情は議員たちの胸を打ち、議場は水を打ったように浸透していた。だからといって賛成は得られなかった。賛否両論が議場を埋めていた。こうした状況の中で突然 GHQ から農地改革の諸計画を昭和21年3月15日までに提出するよう通告してきた。先に提出した日本の改革案に何の反応も示さず、突然の通告である。松村は焦った。占領政策の決定権は戦勝国で編成された対日理事会が持っていた。その戦勝国の中に土地を無償で国が没収し高地農民に分配しているソ連がいる。法案の実施を急がなければ占領軍命令として強硬手段に訴えたものを押し付けられるに違いない。そうされないうちに先手を打たなければならない。松村は重原首相や町田忠次に言って、一日も早く国会で審議を進めることを頼んだ。松村の体はみるみる痩せていった。大臣に就任する前、78キロあった体重が60キロになっていた。重原首相は会期を延長しても法案を成立させる決意を固めた。議会も GHQ の通告で審議する必要に迫られた。会期は4日間延長され、12月15日衆議院を通過、12月18日には貴族院を通過した。これが第一次改革案と言われ、昭和20年12月28日に公布された。この案で地主に5丁部の面積の保有が認められ、土地の譲り渡しは地主と小作人との相対売買となった。松村は満足であった。明治維新で取り残されていた農民の封建制、日本の長い歴史の中で根強く張っていた厚い壁が取り払われたのである。大学の卒論に書いた時から41年目、田中悟に農地改革案資料を頼んでから7年目に松村の考えが実現されたのである。この日松村は家に帰るとすぐ福光の家に電話をかけた。家の田畑は1枚も残すな、地主の保証がいくらかあっても 絶対に受け取るな。電話を切るとほっと息をつき、傍らにいる春子に言った。先祖に感謝しなければならないね。自分が地主であったらばこそ頑張ることができたんだからね。福光の松村家では多くの田を全部手放した。後日国から地主の保証が下りたが受け取らず、寄付を申し出た。役場は困り果て、一応受け取ってくれ、その後で寄付をしてほしいと言って松村家に渡し、改めて寄付として受け取った。第一次改革案は交付されたが、対日理事会は地主の保有面積限度5兆部に不満を示し、1兆部と決めた。また小作地の譲り渡しは政府自らが介入することを重点とした。 GHQ ではこの意見を指令でなく勧告という形で示した。自主的に提案された第一次改革案に対する日本の熱意への評価であった。勧告に基づいて第二次農地改革案が作られ実施された。これによって全国小作地の 80% にあたるおよそ200万町部の農地が開放された。農地改革は日本民主化の夜明けとなった。笹山重太郎は覚書の中に次のように書いている。ヨーロッパの農地改革は開放のための開放となって、農業生産を充実発展する成果に結びついていない。日本の場合、農業生産の向上が目的であるため、農地改革は農業改革への意欲へと発展している。そして、第一次案のまとめにあたった東畑四郎は、結果的には無血革命になったことについて語っている。松村さんが農林大臣でなかったら、第一次案はものにならなかっただろう。たとえものになったとしても、あのような形では収まらなかったに違いない。一心を犠牲にして国民や国の将来のために取り組んだ松村。その姿に国民が深い信頼を寄せたからである。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。